ランラボデイリー、どうも健太郎です。この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったこと、それをまあ10分ぐらいで喋ってます。はい、皆さんおはようございます。なんか声が多分もう疲れきってると思うんですけども、今日は9月11日日曜日の今朝6時27分です。はい、普段はね、夜にその日にあったことを喋ってるんですけども、今日はまあ昨日の分ということで9月9日10日のことを軽く喋ろうと思います。で、なんで今喋ってるかというと、昨日ね、もう寝落ちしちゃって、8時過ぎにはもうベッドの上で、ちょっとゴロンってしてたら、そのまま寝て、起きたら、何時や、2時かな。で、歯磨いたり、着替えて、で、また寝て、体ってね、疲れてるはずやのにちゃんと修正通り4時半に起きちゃうっていう恐ろしい体なんですけども、でまあゴロゴロしてたんですけど、5時ぐらいに結局もう来て、今なんかこう片付けしたりコーヒー飲んだりして、で、あ、そうやそうや、昨日の夜喋ってへんから今喋るかということで、家族が起きてくる前に今ちょっと収録をしてるっていう感じです。はい、で、実はですね、昨日一昨日と、24時間マラソンに出てきました。で、霊剣っていうのかな、なんでしょうかね、私が住んでるドイツはドゥッセルドルフのちょっと北にあるドルトムントの近くかな、前から香川とかがいた、はい、でそこで、本当にね、ちっちゃい町というか村というか、そこで主催された、レースに出てきました。はい、で詳しくはまた本編の方でレースレポートしたいと思うんですけども、今日はもうそうですね、軽く触りだけですけれども、いや、なんかね、この3ヶ月僕が住んでるこのノルトライン州っていうドイツのね、北の西の方にあるオランダとドイツの、国境ら辺、国境ら辺っていうか、まあオランダ寄りにあるドイツの州なんですけど、ほとんど雨降ってなかったんですよ、この2、3ヶ月。ライン川も水ちょっとこう減りすぎで大丈夫かなっていう。まあ、ええ天気が続くのは嬉しいんですけど、でも雨降らへんのもね、ちょろっとしか降らへんかったりとかだったんです。で、それが、なんと、このレースの日に合わせて、大雨、すごかった。もうね、土砂降りを絵に描いたような土砂降り。もう雨粒めっちゃ見えるし、もうすごい、アスファルトに打ち付ける水の跳ね返りえぐいし、まあ、とにかくね、すごい雨でした。で、さらに夜は雷、近所に一回落ちたんかな。うん。もうすごくて、まあ、すごいコンディションの中で、はい、走ってきました。で、結果から言うと、24時間走り切って、今回走り切りました。今回ね、第一目標は、200キロ行くぞ言うてたんですけど、それ全然いかんくて、第2目標は途中から諦めずに24時間は走り切るという目標で行きました。で、結果は 152.6 キロ、もう全然200キロの中に届いてないんですけど、ただ1個だけ言うと、コンディションでとりあえず150キロ走ったから、まあよしとするかと、はい、思ってます。ちなみに1位でした。イエーイ。150キロ走ったの僕だけ、はい、2位の人120キロ、ほとんどがね、もうやっぱり夜中の雨と雷でやめて帰ってましたね。なので まあ、雨にも負けず、雷にも負けず、とにかく最後まで走ったご褒美かなと思ってます。いやー、ほんまきつかった。で、そうそう、このコースは 2.4 キロの、なんやろ、スポーツクラブ？レイケンっていうところの、まあ、スポーツクラブがあって、そこの敷地の周りを、畑とかね、あるんですけど、周りに。その敷地の周りを 2.4 キロをぐるぐる回ると。ただ、まあ、30メートルだけやけど、アップダウンがあって、なので、僕のイメージだと24時間走って、基本、やっぱこう400メートルトラックをぐるぐる回るとか、あとは何て言うの、皇居じゃないけど、なんか、ね、なんか、フラットな、なんかの敷地の周りをぐるぐる走るイメージだったんですけど、外苑とか。で、この間を出たオランダのね、24時間も、アップダウンほぼなかった。1メートルとか、一周で。それは30メートル。大したことないやろと思ってたんですけど、これがね、ボディーブローのように効いてきて、結局、僕は60何周や4周走ったんで、獲得標高が2118メートルでしたね。6甲山2回でおまけ来るみたいな。はい。おまけじゃお釣り返ってくるみたいな感じで。だいぶ、うん。だいぶ登ったよ。下って。これがね、結構筋肉にきましたね。はい。まあ、でも逆に刺激になってよかったかな。とりあえず24時間のうち、僕が走ったのが、実際走ったのは18時間ぐらいかな。途中時計が止まったりしてたのもあるんですけど、まあ、休憩とか、今回2回寝たかな。まあ、詳しくはまた本編で言いますけど、うん。前回の反省を結構活かしましたね。はい。うん。前回オランダで出た時は最後まで24時間走り切るつもりでバカみたいに出たんですけど、ま、玉砕したので、前回出た時に結局上位になってた人たちがどういう走り方をしてたのかっていうのを真似してみましたね。はい。失敗から学ぶっていうね。よかったよかった。はい。で、さっきも言いましたけど、僕1位でした。はい。びっくりしましたね。でも途中からね、ずっと、いつぐらいからやろ。なんか途中からずっと僕トップやったみたいで、ずっと僕の名前呼んでくれるんですよ。呼んでくれるか、まあみんなの名前を一周回ってくるごとに、アナウンサーっていうか DJ みたいなのが、おっちゃんが、ケンタアロー、アズマ、何周、何キロって言うんですけど、その時に僕だけなんか言ってくれるんですよ。プラスアルファで。ほんならなんか、まあね、2.4 キロの周回やから、誰が1位とか誰もわかんないじゃないですか。でもその、なんか言ってくれるから、周りの走ってるランナーとか応援してる人も、おー、ケンタロー、アズマってまず名前覚えられたでしょ？で、なんか声援をめっちゃ送ってくれるんですよ。で、すごい褒められるんですよね。一緒に走ってるランナーなんかにも、ズーパーズーパーって言われて、あ、スーパーって意味なんですけど、うん、なんか、気持ちよかったっすね。で、うん、最後まで走って、で、まあ、ちっちゃい町のね、大会やったんで、町の、なんやろ、新聞？なんやろ、わからんけど、区の人、町の人、わかんない。役場の人かな？なんか写真撮らしてくれって言われて、写真撮ってもらって、で、日本人、初めてだよ、みたいな感じで、で、どっから来た？ドゥッセルドルフです。ドゥッセルドルフからわざわざこの、霊剣に、これ走りに来たって、はっはっはーって笑われて、もうその5分後には、会場のみんなが、あいつドゥッセルドルフから来たらしいで、とか、他のおっちゃんには、片付けて車に荷物片付けてたら、お前車いらんやろ、 走って帰るよとか言われて、いやいや死ぬしみたいな、もうこれ以上走れないよとか言ってこう笑ってたんですけど、すごいなんかね、あのアットホームな大会でして、なんとね、出場費、エントリー費用3ユーロ。信じられないでしょ。3ユーロですよ。400円ぐらい。そんな大会知らんわと。でもちゃんと、なんやろ、ゼッケンくれるし。で、あの、記録は、あの、ゼッケンについてるチップで計測。毎回走るたびに、あの、でっかいモニターに、あんた何周何位ですって出るし。で、他の人の記録もね、順番に出てくるから。で、食べ物、飲み物も、エイドあって、なんかもう、俺が町の大会って感じで、おばちゃんが焼いてきてくれたケーキとか、なんかフルーツ山盛りとか。まあ、大概僕食えるもんないんですけど、はい。サンドイッチ、手作りサンドイッチ。サンドイッチもね、ハムだけ食って、パンはこっそり、残念ですが、捨てさせて、食べられなかったんで、はい。しましたけど、うん。で、コーヒーなんかも、いや、おっちゃんもコーヒーないの？言ったら、次走ってきた時に、おい、コーヒー入れたぞっつって、あの、飲ましてくれたりとか、すごいええ大会でした。まあ、それ、チャリティーなんですよね、この大会。なので、あの、箱置いたって。で、大会中僕は、あの、財布車の中に入れてたんで、終わってから、もうせめてもの気持ちで20ユーロ入れたら、おばちゃんめっちゃ喜んでて、で、ええと思って箱見たら、そうですよね、みんな5ユーロとか10ユーロしか入れてなくて、あの、20ユーロ札で青いんですけど、青い札は僕だけでしたね。はい、まあいいや。だって3ユーロであれはちょっと申し訳ないよ、あんなすごいアットホーム、あったかい大会。うん。まあもう出たいとはあんま思わんけど、いいとこでしたね。はい。でから、なんやろ。そうですね。まあ、とはちょっと、もういいかな。あ、そうそう。大会自体は、多分、200何十人か300人ぐらいエントリーやってんけど、謎が解けました。シリアスランナーというか、まあ、ちゃんとしたランナーは、多分、3、40人だけ。あとは、街の人とか、家族でエントリーしてて、まあ、3ユーロやからね。で、初日の夕方4時にね、スタートやったんですけど、だいたいみんな8時ぐらいまで歩いたら、まあ、雨も降り出したのもあって、霧雨やってんけど、それが大雨になったからみんな帰って、でまた次の日、みんな町の人やから、ご飯食べてくるんですよ、朝。で、夕方4時までまた歩く人もいれば、応援してくれる人もいて、そういうなんかすごい軽いノリの大会やったみたいで、だから多分他のとこから参加してたんで、僕含めて10人もいないんじゃないかな、かもしれないですね。まあだから、まああんまこうシリアスなランナーが参加してなかったっていうのはあるかもしれませんが、とりあえずね、152キロ、3キロか、うん、走れたんは、前回20時間最後まで行かなかったっていう思いがあったんで、もう雨でめっちゃ体冷えて筋肉痛かったんですけど、ただでも歩けるやんみたいなとか、まだちょっと軽くやったらジョグできるやんっていうので、うん、でジョグしてたら温まってきてまた走れるようになるんですよ。だから最後の一周も結構ちゃんと走れてたし、やりゃできるなっていうのを感じましたね。はい。ね、あ、そうそう、今朝はもう起き、うん。で、昨日帰りはもうひたすら車の中で、チーズ、ナッツ、でからサラミ、ブルーベリー、ゆで卵3つ、で、プロテイン、ガシャガシャ溶かして飲みながら帰りましたね。タンパク質取らないと、せっかくトレイン、あのね、20時間も走ったのに、筋肉が、減ってしまうだけで、全然こう、ね、うん、 でエネルギーも糖を取ってないから脂質とか取らないと糖新生で筋分解とかしちゃうとね、せっかく24時間も走って鍛えたのに、すごいいいトレーニングになったのに筋肉減るともったいないんで、もうタンパク質を今ひたすら取ってます。で今朝も今からちょっと歩いて、リカバリーして、でまあプロテイン飲んだり、まあもうね体重はどうでもいいですよ。今測ったら64キロかな。昨日も大概食ったんで、寝る前もイワシの缶詰に豆腐で、ケールとザワークラウトで MCT オイルに味噌入れてお湯ガーって注いだ、もう即席味噌汁、すごいタンパク質量やけど、で MCT オイルで脂質も取って、はい、それ食って腹いっぱいやと思ってたら、思ってベッドの上にゴロンとしたら死んでた。そりゃそうですよね。だって土曜日の晩からほぼちゃんと寝てないし、土曜日ちゃうわ、金曜日からちゃんと寝てなかったから、まあ、それは眠なるやろうなという、はい、まあ、そんな感じで、今はリカバリーに、勤めてます。はい、今日も、セプテンバー11じゃないか、まあいいや、9月11日日曜日ですけど、まあ、リカバリーに勤めます。であとは家族とね、楽しく過ごそうと思います。皆さんは今日何を、して過ごしますか？明日からまたね、新しい1週間始まるので、楽しみましょう。というわけで今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。番組への、コメントとか質問あれば、ツイッターでハッシュタグランラボケンタロウとハッシュタグをつけて、コメントをしてください。もしくはね、Google フォームもリンク貼ってますんで、そちらからでも結構です。というわけで、聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕の親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっておりまして、まあ駒川でね、やってるということで、駒川東屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、この駒川東屋に、駒川東屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手に息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川東屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川東屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ。ね、茹でたパスタにこの松葉塩吹きと梅干し、そして、ネギをあえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ美味しいです。それから、大阪言うたら松茸昆布、はい、篠の目という、松茸昆布があるんですが、もう本当にでっかい、松茸の、佃煮がですね入った、
昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、松茸の佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、あの弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、松茸昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、もうあの、駒川住まいの三枚看板の、最後、ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃうやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、あの、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、あの、これはちょっとけどですね、もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ、もうこれもあの、おにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にあの、お弁当に使える、ま、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ、言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。まあ、あの、鍋だけちゃいますよね。汁物なんかにも。ぜひぜひ使ってもらえます。うちのだし昆布は、あの、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、あの、使ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけると、ありがたいです。はい。まあ、これは、あの、こう、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっとあの、3センチか4センチぐらいの、長さに、ハサミでカットして、で、何？麦茶とか、あの、作る用のあの、容器に、だし昆布入れて、で、あの、水張っといてもらうと、昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もうあの、料理の時にそのまま使ったり、あとは、あの、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む。朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ、普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ、あの、昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい。ぜひですね、私のささやかな親孝行に、ね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。